トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時には楽しく、時には真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。今日はですね、ちょっと番組的にいつもと違う感じでやっていきたいなと思ってるんですけど、ちょっと映画の話をちょっとしたいなと思っているのと、あと私のおすすめっていうかですね、なんて説明したらいいのかな、食べ物の養殖天然のものの話っていうか、それもうちょっとお伝えしたいなと思いつつ、それと一緒にまた言霊の方も伝えていけたらいいなと思っています。で、そしてあといつもながらですね、金運にいい日と、あとは今月前半の1枚引きの方をまたしていきたいなと思っています。なので皆さん楽しんでくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージボタンを送るや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、in Reality the Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ですね、それでは前半の方を始めていきたいんですけども、ちょっとここ最近ですね、私が映画にちょっとハマってしまいまして、皆さんこだわりの映画だったりとか見方だったりとか、映画に対しての予習復習とかとかっていろいろ、多分その方によって見方が違うと思うんですけど、私もちょっと今回はちょっと久しぶりに知り合いからこの映画良かったよって教わって気になって、じゃあ行こうかなって思った映画があったんですね。実はそれはトップガンのやつなんですけど、前半じゃない、トップガンって昔30年ぐらい前に一回、多分一番最初のまだ訓練生だった時のお話から、今回マヴェリックってが続いて共感になるお話っていうかがあるんですけど、すごくなんかみんないいよいいよって言ってて、あと会社の人とかもすごくもう絶対見た方がいいよっていうぐらいおすすめされたんですよ。で、ちょっとじゃあ気になるか行こっかって知り合いと一緒に行ったんですけど、その時に一番最初に見た時がその前回の作品、私全く見ずに行ってて、で、まあちょっと行ってみようって、まあなんとなくわかるだろうなと思って行ったんですけど、その時に一番最初の時はまず日本語の吹き替え版を見たんですね。で、こう内容を聞いて、見ながら聞いて、なんかすごいこうジーンと来たりするシーンがあったりとか、フィードバックじゃないけど、もう昔のシーンもこう絡めながら、こういう風に作品が作られていくのかなとか、そういういろいろこう見ながら、こう想像しながら楽しみながら見てたんですよ。で、たまたま吹き替えを聞いてたので、本人の声聞きたいなって映画で思ったんですよね。で、じゃあ、またね、やってる期間中に見に行けることがあるなら、今度は吹き替えではなくて、本人の声が聞きたいなって思って、2回目の時は、今度吹き替えではなくて、 あの、字幕の方で見たんですよね。で、本人の声がまたすごい素敵で、あの、もちろんね、日本語版の吹き替えの方は、あの、声優さんがね、その、あの、俳優さんに合わせた声質の人がこう選ばれてこう使われると思うんですけど、やっぱりご本人の声の方がこう、しっくりくるというか、もちろんこう字幕を追いながらなので、こう、なんとなくかなっていうところもあったんですけど、ただ日本語の吹き替えでこう聞いてたので、やっぱりこう内容が入ってきてすごく楽しかったなって思って、二度楽しめたというか、あの、また見方が変わったなって思ったんですよね。こう、あの、やっぱりこう、日本語版吹き替え版があるものって、そういう楽しみ方の一つかなと思ったんですよね。で、たまたまその、字幕を見に行くちょっと前に時間があったんで、前回の作品も、あの、実はネットフリックスの方でちょっと見てて、あ、なるほどなーって、こういう感じ。あ、このシーンがこうやってこう、フィードバックしていくんだなーとか、そういうのを見てたりとか、あと、撮影秘話みたいなのが出てくると思うんですけど、ああいうのをこう全部見てたりとかして、すごい、あ、なんか、このシーンがこうだったんだなー、こういう風に撮られてるんだなーとか、本当にこう、役者さんたちが多分、まあ、普通の映画以上に多分、結構危険を犯した感じだったりとか、その、それだけのこう、飛行機のものってやっぱり圧がかかってしまっていて、そこにこう、G がかかってて、その G って普通の人では多分相当耐えられない、体をやっぱり鍛え上げてこその G だと思うんですよね。で、やっぱりその撮影秘話を聞いてたりとかすると、ああ、こんな努力があるんだ。やっぱりこう、なんだろう、作品を作る魂を込めるって、やっぱり素晴らしいなってすごく感じていて、やっぱりこう一つの作品を作るのに、それだけの時間やお金がかかって、それだけではなくてたくさんのスタッフの人とか、本当にこう、いろんな人が絡んで初めて一つの作品ができると思うんですよね。なんかそのまた作品の素晴らしさだったりとか、なんかすごいこうジーンとそういうのを見ながら、さらにこう字幕を見て、すごくなんか本当にこう今までにないこう映画の楽しみ方をしたなって思っていて、この作品はなんか本当に私は何回も見てもいいなって思うぐらいちょっとハマったんですけど、あとこうその映画館によってこう椅子が動くタイプのものだったりとか、あのこう風が出てきたりとかね、そういうのもあると思うんですけど、それもなんかこう、あの、もしその期間中にもう一回行けるんであれば、今度は違った楽しみのもう一つっていう形で、こう今度はその椅子が動くとか、そういう、あの、迫力の今度は違う方を楽しめたらいいかなって個人的には思ってるんですね。なんか皆さんその映画をね、こう楽しむときってこう、なんだろうな、なんか僕は私は、こういう予習してるよとか、こういう見方があるよとか、多分人それぞれだと思うんですけど、そういうのをね、こう、映画の楽しみ方とかを、なんかこう、教えていただけたら、こう、今度は違った見方ができるかなと思うので、よかったらそういうのもコメントとか、いただけたらすごい嬉しいなと思ってます。あと、それ以外にも、そう、映画以外にも、その、サンドラーだったりとか、すごく、あの、曲自体もすごく素敵な曲が使われていってて、まあ、もちろん、ね、あの、歌詞は英語で書かれてるんですけど、こう、今、それがこう、訳されたものとか、普通に、SNS とかでこう検索するだけでも出てくるんですよね。で、その詩を読んでた時に、ああ、すごい素敵だなーとかってこう、いろいろこう聞いてて、またそのサンドラもこうすごくこう、なんかそのシーンそのシーンがこう、フィードバック、私の中でフィードバックして、あ、このシーンに使われたやつだよね、あ、この時のやつだよね、みたいな感じの、なんかこう映画だったので、なんかこう、サンドラを楽しみながら、なんかその、 俳優さんたちのその秘話を楽しみながらとかっていう感じの、すごくなんか良かったなと思ってます。そう、なんかこれからもなんかこう、またそういう映画を見に行く機会があったら、次はまたその日本語の吹き替えと字幕っていう形で、なんか二度楽しみながら、さらに前作品とかがある続きのものであれば、前の作品を見たりとかして、ちょっと楽しみ方をちょっと変えてみたいなと思ってます。なので、ね、もしそういう、なんだ、そういう風に映画見たことないなって思う人がいるんであれば、もしね、ゆとりがあるんであれば、そういうところもやってみるのも一つの手かなと思ってます。私のおすすめみたいな感じでした。あと本当にサンドラも本当に素敵なので、ぜひトップガン、マーヴェリック、本当に一回は見ていただけたら嬉しいなと思います。決して回し物ではないですよ。たまたま私が今回ちょっとハマった映画の一つだなというご紹介でした。今度ね、ぜひサンドラとかのその日本語訳の方をね、そのうちお伝えできたらいいなと思っているので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててくださいね。あとそれとトップガンの話なんですけど、俳優さんでやはりトム・クルーズさんが主演で出てるんですけど、60超えてて肉体美っていうとちょっとエロチックになっちゃうのかもしれないんですけど、なんかすごい鍛えられていて、なんかすごいなって思ったんですよね。で、その30年前の、もちろんこう、若干ね、その若さだったりとかそういうのはあるんですけど、60超えてもあの鍛え方って、なんか普通の人じゃないじゃないですか。っていう言い方もおかしいんですけど、逆になんかその肉体美を見たときに、あ、すごい綺麗だなって、男の人にこう綺麗だなっていう見方もちょっとまたおかしいのかなと思うんですけど、なんて言うんですかね、こうやっぱ日本人にない肉体美だったりと、もちろん日本人の方とかでもすごくこう鍛えられてる人とかもいらっしゃるので、同じようにね、そういう方たちもいらっしゃるんですけど、なんかこう年齢を聞いてしまうと、なんか自分がじゃあ60過ぎてあの肉体美になれるかって言った時に無理かなって。でもやっぱりさすが俳優さんだなって思うんですよね。その出てるその役者さんたちのこう作り上げられた体っていうか、普通のこうなかなかね、こうトレーニングだけではなくってきっと、もちろん計算されて作られてるっていうのもあると思うんですけど、なんかそこがなんかすごい、素敵だなと思ってて。で、多分、まあ、女性なら、ある意味共感していただけるのかなって思うんですけど、そのトム・クルーズさんの、その肉体美を見たときに、あ、この人にこう抱きしめてもらいたいとか、お姫様抱っこしてほしいとかっていう、多分そういう風に思われて見た方も多分いらっしゃると思うんですよね。実は私もその口の一人でございましてっていうか、なんかこう本当にこう機会があったらもう本当にハグしてほしいっていうぐらい、実際近くで会ってみたいなって思う俳優さんの一人かなって思いました。で、なんかその、トップガンを撮ってた時に、三つの作品も撮ってらっしゃってて、どっか同時並行ですごいなってやっぱり思うんですよね。なんか、そのセリフが混ざったりとかしないのかなとか、私とかだったらこう、そういう考えをしてしまうんですけど、でもなんか実際は、こう役柄をこう分けられてたりとか、なんかすごい、もうすごいとしか言いようがないんですけど、すごい素晴らしいなと思っていて、じゃあ自分がじゃあ、そういう風になった時に、じゃあ、ね、そういう二つ役を掛け持ちして、じゃあ役が混ざらないでできるかって言われたら、やっぱり並大抵の努力だけではできないのかなと思うんですけど、なんかすごく逆に、年齢を 感じさせない素敵な俳優さんだなと思ってたので、逆に自分も年齢関係なく、できたらいいなって逆にこう思いました。なのでこう、私自身も、逆になんだろう、元気をもらったりとか、あとはそういう目標、自分がじゃあ60過ぎた時にそういう風にできたらいいなって思うようなこう感じがしました。なのでこれからもね、私自身も自分がやりたいなと思ったことをやっぱり諦めずに目標を立ててやっていけたらいいな、つながれればいいなと思っているので、皆さんも応援していただけたら嬉しいなと思います。で、全く違うお話になってしまうんですけど、そうだな、たい焼きって皆さん食べられたりとかすると思うんですけど、まあ好き嫌いあるんでちょっと何とも言えないんですが、たい焼きって実は天然物と養殖物があるってご存知ですか？何が天然物で何が養殖かっていうと、一匹ずつ焼いてるのが天然物ってなってて、で、まとめて5匹とかまとめてこう焼いているものがあると思うんですけど、それが養殖っていうそうなんですよ。で、なんかその作り方とかのこだわり方を聞くと、またこう、なんだろう、たい焼きのなんかこう概念じゃないけど面白いなと思っていて、で、たい焼きのその一番最初の発祥っていうのが、実は麻布十番にある何屋屋のたい焼き屋さんみたいなんですよね、調べると。実はこれって、多分子供の時とかに聞いたことあると思うんですけど、泳げたい焼きくんの歌があると思うんですけど、それの元になっているですよね。で、今何和屋のたい焼き屋さんって麻布十番のとこにあるんですけど、1階がこう、たい焼きを焼いていて、1階と2階のところにこうカフェみたいな感じで、イートインっていうか食べるスペースがあるんですけど、そこでこう焼きそばだったりとか、食べれるんで美味しいんですよね。またその、たい焼きだけじゃなくて、その何和屋さんの焼きそばもすごく麺が太くって、美味しいんですよね。で、本当にたい焼きのね、そこは一尾ずつ焼いてくれて、本当にカリカリ熱々の状態でも食べれるし、あとテイクアウトして、こう、お土産に差し入れすることもできたりとかして、本当に食べるのもね、楽しみの一つかなと思って、あと、焼いてるところとか、こう、目の前で見えるので、今ちょっとコロナでとかで、こう、あんまり、こう並ぶこととかもあんまりできないと思うんですけど、もしお時間があって行く機会があったら、ぜひぜひそういうのも見ていただけたらすごい楽しみの一つかなと思っています。あとそれ以外にも何屋さんだけじゃなくって、他のたい焼き屋さんとかも結構羽根付きのたい焼きがあったりとか、それもまたこういろんな楽しみ方があったりとか、あと中のあんこが変わり種だったりとか、チョコレートだったりとか、カスタードクリームだったりとか、ものによってはハムとかチーズが入ってたりとか、なんか本当に、なんだろう、たい焼きだけど、あんこのたい焼きっていう多分イメージだけではなくって、それ以外にもなんかこう、いろんなたい焼きが、今川焼きとかもそうかな、なんかそういうイメージがあると思うんですけど、なんかこう、いろんなたい焼きがあるので、ぜひぜひ、楽しんでいただけると、すごくいいかなと思っているので、興味がある方は、ぜひ、行ってみてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。後半はですね、8月の前半の金運のいい日 と、あと、1枚引きの方をお伝えしたいなと思っています。まず、8月の前半の縁起のいい日なんですけども、8月の5日、虎の日。8月の10日、一粒万倍日。8月の15日、一粒万倍日。で、こちらなんですけど、一粒万倍日は、毎回ちょっとお伝えしているんですが、この日に借金とか喧嘩とか、本当に良くないこととかをしてしまうと、本当に何倍何十倍とかっていう形でなってしまうので、本当にこの日だけはくれぐれも、そういうことがないようにしていただきたいなと思っています。で、逆に、例えば借金を返すとか、そういうことをすると、逆に、綺麗に片付くっていう日でもあるので、そういうふうにやってみたりとか、あとは、例えば、午前中に、雨降った日の午前中に、宝くじとかを買いに行くと、実は当たりやすいっていうふうに言われています。で、それはなんでかっていうと、よく年末ジャンボだったりとか、サマージャンボだったりとか、億万長者が出てると思うんですけど、そういう人たちが、じゃあ、なんで当たってるんだろうって、もちろんいろんなことをされてると思うんですけど、その中のなんか統計があって、雨降った時の、早めの時間帯に宝くじ売り場に行って買いに行くと、実は当たりやすいっていう、なんかジンクスなのかな？なんかそういうのがあるみたいで、ぜひぜひ、宝くじをね、買いに行かれるんであれば、そういうふうにちょっと、午前中の、いい時間帯に行ってみるのも、なんか違った買い方ができていいのかなと思っています。それと、虎の日なんですけど、虎の日は、逆に、自分のためにお金を使うのではなくって、人のために使ってみてください。そうすると、お金が回ってくるっていうふうに言われているので、虎の日は逆にお財布を買い替えたりとか、物事を始めたりとか、新しいことにチャレンジするとかっていう意味もあるんですけど、一番いいのはお財布とか新しいものを購入するとかっていう日でもあったりとか、それ以外に自分のためだけではなくって、もちろん自分のご褒美っていうのもいいんですけど、自分のためだけではなくって、人のためにも使ってみるのも、一つのおすすめかなと思っています。あとはですね、8月の前半の1枚引きになるんですけども、今日はですね、いつも私が好きな、カードを使わせていただいてるんですけど、ドラゴンクリスタルチャネリングカードの方を使っていまして、今日はですね、38番のトパーズなんですけども、トパーズって本当に素敵な柄の、可愛らしい竜の、イラストなんですけど、こちらの方はですね、トパーズの竜はあなたにバランスと総合をもたらします。あなたは隠し持ったカリスマ的魅力があります。多くの人があなたに惹かれてしまう可能性を秘めています。あなたは女性的な一面を持ちながら、一方で男性的な一面を持つ人であり、人々にとって言葉にしがたい能力を発しているのです。あなたの男性性と女性性が融合されるとき、人々はあなたを放っておきません。人々はあなたを信頼し魅了されて、あなたのエネルギーに触れようとします。ただ、今の時点ではどちらかのエネルギーが圧倒されています。トパーズの竜はあなたの偏ったエネルギーを調整し、両性のエネルギーを総合にもたらします。女性的な人は男性性を、男性的な人は女性性を活性化するようなこの竜に願ってください。双方のバランスが取れるとき、あなたの人生は飛躍的に上昇するでしょう。キーワードはカリスマ、避けがたい魅力、神性、超越した存在、絶対的価値観。私は男性性と女性性を総合しますっていう形になっています。でもこちらもね、本当にこのドラゴンチャネリングカードなんですけど、 本当にすごく龍が優しくって、コメントとかメッセージとかもですね、すごく私はすごく好きで、こう一枚引きで今こちらのネットラジオの方では使わさせていただいてるんですけども、プライベートでもこうなんか迷った時とかに自分でやるときは一枚引き以上使ったりとかするんですけど、本当に心がこう満たされるというか、使っていてもすごく気持ちが落ち着くというかですね、穏やかな感じになるので、もしね、皆さんもこう興味があったら、ぜひこれ私はアマゾンの方で購入したんですけども、もしね興味があったら、そのアマゾンとかで検索していただけると出てくるかと思うので、一度ちょっと目にしていただけたら嬉しいなと思います。以上、金運のいい日と今日の一枚引きでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春、全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ裏口逃亡劇ナナシ。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。今日はですね、トップガンのお話をさせていただいたりとか、たい焼きの話だったりとかをさせていただいたんですけども、多分見方がね、変わるだけで、概念が変わるだけで、いろんな意味で、いろんな、こう、方向性が変わってくると思うので、一つの楽しみ方が、こう、こだわりも多分あると思うんですけど、そのこだわりだけではなくって、いろんな見方をして、いろんな角度から違う見方をする楽しみっていうのも、人生を楽しむのと同じかなと思っているので、ね、皆さんと一緒にこう共有できるものとか、おすすめできるものとかも、これからもね、どしどしとこう紹介していけたらいいなと思っています。あと、ここ最近ですね、またコロナがすごく増えてきたりとかしているので、本当に、手洗い、うがい、マスク。これは多分基本的だと思うんですけども、あと、そうだな、多分これからまたリモートが始まったりとか、規制がかかったりとかすると思うので、健康管理だったりとか、それに対してのストレスとかもですね、ぜひぜひ無理せずに、楽しんで、こう、ストレスを発散できるようなことができたらいいなと思っているので、皆さん体調管理にはくれぐれも気をつけてくださいね。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、 皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。